29日日曜日の小樽しりべし版です。小樽の記事を2つご紹介します。色彩の記憶キャンバスに載せ、小樽市中心部のホテルアンワインドホテル&バー小樽1階にあるアンワインドギャラリーに現代抽象画家蘇さん札幌在住の作品が展示され、宿泊客らが見入っています。このホテルは2022年、1階のロビーやバーを活用してギャラリーを開設しました。北海道にゆかりのある現代アート作家の作品を季節ごとに展示し、宿泊客以外も無料で鑑賞できるよう開放しています。展示は5月31日まで、午前7時から午前0時までです。次です。好きな言葉、心込め記号。地域の小中高生や大人が通う入船書道教室の作品展が28日市立小樽美術館の市民ギャラリーで始まりました。初日は生徒たちが実演する記号会も開かれ、参加者が思い思いに筆を振るいました。次です。ワクワク小樽水族館。小樽水族館は札幌たぬき工事商店街の複合商業施設もゆく札幌にある都市型水族館青々札幌の展示飼育業務を受託しており、私は小樽札幌館を通勤しています。通勤中の密かな楽しみは列車に心地よく揺られての睡眠。そしてこの時期は、あさり駅から銭箱駅にかけて、冬の荒波に挑むサーファーを見間違え、オットセイだと驚く観光客の声に頬を緩めます。そしてもう一つの楽しみが、野生のアザラシを探すことです。アザラシは、しけの後に投げるなどの条件が整うと、多い時に、2頭から3頭を見つけることができます。今シーズンは残念ながらまだ発見できていません。その代わりではありませんが、2月11日に久喜、ニシンの大群が繁殖のために押し寄せ、オスの精子で海が白く染まる現象に遭遇しました。小樽水族館の SNS では、海獣公園前浜で2年連続の茎が確認されたと紹介していました。札幌勤務の私は、今年は茎を見られないなと思っていたので、思わず、茎来てると大きな声を出してしまいました。ちなみに、茎という言葉は名詞ですが、以前は当たり前のように起こっていたので、茎来た、茎来てるなどと動詞として使うことも一般的だったそうです。かつてニシン漁で栄え、あまりの儲かりぶりに、どの漁師さんの家にも銭箱が山積みになっていたことが地名の由来と言われている銭箱。きっと昔は漁師さんが、クキてるぞ、船出せ、網入れろ、と叫んでいたのかなと想像して、感慨深い気持ちになりました。通勤や通学中、車窓から豊かな自然に目を向けることで、季節の変化を感じ、感動的な発見ができるかもしれません。ワクワク小樽水族館でした。次は、寿都です。町教委は、町内の2つの小学校を統合する検討に入りました。児童数の減少が進んでいる塩路小学校を、寿都小学校に統合し、2027年春に町内の小学校を1校とする考えです。町教委は27日、町総合文化センター、ウィズコムで説明会を開き、保護者らおよそ20人に方針を説明しました。29日日曜日の小樽しりべし版でした。